ただいまより2022年8月7日主日礼拝を始めます。最初にしばらく黙祷をいたしましょう。女子、私たちの助けは天と地を作られた神から来ます。挨拶。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりがあなた方と共にありますように。アーメン。賛美歌をご一緒に歌いましょう。賛美歌16番の一節を賛美しましょう。罪の告白をご一緒に告白して祈りましょう。父なる神様、新しく8月の歩みを与えてくださり感謝します。この月もあなたの導きと支えを信じ、あなたを見上げて生きていけますように。私たちの罪を許し、洗い清め、猛暑の中を生き抜くための力と支え等を豊かに注いでください。主よ、この世界の平和を特にこの月に祈ります。ウイルス化や戦争、そのための生活苦が国々や人々を孤立させています。互いに理解し認め合うことから平和が始まることをこの時強く思わせてください。あなたにある救いと癒しの力をこの世界に鮮やかに示してくださいますように。主は高くいましても低くされているものを見ておられます。遠くにいましても傲慢なものを知っておられます。しばらく黙祷の時を持ちます。主よ、私たちの心と体を生き返らせ、喜びで満たしてください。皆によって祈ります。アーメン。賛美歌を歌いましょう。賛美歌32番の1節。賛美歌の32番の1節を賛美しましょう。主の許しと慰めの言葉をお聞きください。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不信心な者のために死んでくださった。正しい人のために死ぬ者はほとんどいません。良い人のために命を惜しまない者ならいるかもしれません。 しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。それで今や私たちはキリストの血によって義とされたのですから、キリストによって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。私どもの罪は、主イエス・キリストの十字架のその血によって許し、洗い、清められていることを深く感謝いたしましょう。その主の平安と、また慈しみとが私たちに注がれていることを感謝して、また顔を上げて生きていくことができますように導いてください。皆によって祈ります。アーメン。聖書の御言葉をご一緒に読みましょう。最初に旧約聖書エレミア書第31章の31節から34節、1237ページ。エレミア書第31章31節から1237ページ。見よ、私がイスラエルの家、ユダの家と新しい契約を結ぶ日が来ると主は言われる。この契約はかつて私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した時に結んだものではない。私が彼らの主人であったにもかかわらず、彼らはこの契約を破ったと主は言われる。しかし来たるべき日に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主は言われる。すなわち、私の律法を彼らの胸の中に授け、彼らの心にそれを記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。その時、人々は隣人同士、兄弟同士、主を知れと言って教えることはない。彼らはすべて小さいものも大きいものも私を知るからであると主は言われる。私は彼らの悪を許し、再び彼らの罪に心を止めることはない。これは神の言葉です。新約聖書、ヘブライ人への手紙、第7章、11節から22節。新約聖書の408ページ。ヘブライ人への手紙第7章11節から22節、408ページ。ところで、もしレビの系統の祭祀制度によって人が完全な状態に達することができたとすれば、というのは民はその祭祀制度に基づいて律法を与えられているのですから、一体どうしてアロンと同じような祭司ではなく、メルキゼデクと同じような別の祭司が立てられる必要があるでしょう。祭司制度に変更があれば、律法にも必ず変更があるはずです。このように言われている方は、誰も祭壇の奉仕に携わったことのない他の部族に属しておられます。というのは、私たちの主がユダ族出身であることは明らかですが、この部族については、モーセは祭司に関することを何一つ述べていないからです。このことは、メルキゼデクと同じような別の祭司が立てられることによって、ますます明らかです。この祭司は、肉の掟の律法によらず、朽ちることのない命の力によって立てられたのです。なぜなら、あなたこそ永遠にメルキゼデクと同じような祭司であると証しされているからです。その結果、一方では以前の掟がその弱く無益なために廃止されました。律法が何一つ完全なものにしなかったからです。しかし他方では、もっと優れた希望がもたらされました。私たちはこの希望によって神に近づくのです。また、これは誓いによらないで行われたのではありません。レビの系統の祭司たちは誓いによらないで祭司になっているのですが、この方は誓いによって祭司になられたのです。神はこの方に対してこう言われました。 主はこう誓われ、その御心を変えられることはない。あなたこそ永遠に祭司である。このようにして、イエスは一層優れた契約の保証となられたのです。これはキリストの福音です。御言葉を求める祈りを祈ります。私たちの誠の父なる御神様、今日今こうしてあなたの御前にそれぞれの場所で招かれて、そして頭を垂れ、この8月の最初の主日の礼拝に私たちをこうして集めてくださったことを心より感謝いたします。どうぞこの月もあなたにある歩みを続けていくことができますように導いてください。この礼拝から礼拝へと歩むことを通してあなたを見上げて生きていけますように導いてください。暑さやまたいろんな騒がしさ、この世界のさまざまな困難や苦しみを覚える日々です。どうぞ主よ、私たちを憐れんでください。私たちを支え守り導いてください。癒しを与え、生きる力をまた取り戻させてくださいますように。主よ、この8月は平和を覚えて祈る時でもあります。あなたが与えてくださる平和こそ誠の平和なのであるということを思いながら、主よ、この地上にその平和が与えられますようにと何より祈っていくものでありますように導いてください。私どもの置かれているそれぞれの場所、家族や仕事場やまたいろんな人間関係、そのただ中にもあなたの平和を必要としています。どうぞあなたがこの一つ一つのそのただ中にいてくださるのだということを信じて、あなたの平和に私たちも信頼をし立つことができますように導いてください。必ず誠の平安と安らぎとを与えてくださると、そう信じます。どうぞ主よ、癒しと守りと支えと豊かに注いでくださいますように。そして私たちのそれぞれの歩みを導き守ってくださいますように。特に病にある方、いろんな状況にある方、施設におられる方、自粛をしておられる方、弱さを感じておられる方、本当に癒しを求めておられる方の上にあなたが共にいてくださって、一人一人のその必要を支え守り満たしてくださいますように。ともどもにあなたを見上げる者として、互いに祈り合う、また支え合う者として生きることができますように。何よりそのために主よ、御言葉を与えてください。私たち一人一人に語りかけてくださいますように。今の時を感謝しつつ、このお祈りイエス皆を通してお捧げいたします。アーメン。賛美歌をご一緒に歌いましょう。賛美歌456番の1節と2節。賛美歌456番の1節2節。